ここからは京都リバーサイドフレンズ、略してリバトーモのコーナーでございます。このコーナーは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えしまして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーなんです。今日は株式会社京都映画センターの宇都宮信人さんにお越しいただいております。宇都宮さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、あのですね、はい、今私株式会社京都映画センターのっていうふうにね、まあ、紹介したんですけれども、実のところ宇都宮さん何してらっしゃる方かあんまりよく分かっておりません。
そうですよね。
ちょっとその辺もあって、まあ、自己紹介っていうかな、ちょっとお話しいただけますか。
はい、はい、京都府内で、映画の配給と上映をしている会社なんですけども、まあ、京都映画センターという名前からも分かると思うんですが、はい、ですね、まあ、映画館で、まあ、大体皆さん映画を見られると思うんですけども、うちの会社は50年前からある会社、
50年、
そうなんです、はい、なんですけども、映画館以外の場所で映画の上映をしている会社でして、まあ、分かりやすく言えば、ね、野外上映会だったりとか、学校の、まあ、人権学習の、うん、上映会だったりとか、うん、ああいったものを企画をして、でそこにやっぱりプロジェクターとか、機材がないので機材を持ち運んで上映もしているという会社です。
あ、そうなんですね。
はい、
でそこで宇都宮さんは何をなさってらっしゃるんですか。
そうですね、今やってるのは一応役職としては、事務局長という形でやらせてもらってるんですけども、
はい、偉いんですね。
いや、人数が、ね、少ないので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。企画のそういう立ち上げだったりとか、うん、あとは、まあ、お客様に対して営業で提案、それと本番上映会の、設置上映撤収まで、もう入り口から出口まで全て
やって。事務局長ですよね。
はい、全部やるのがうちの元なので。
あらららら、ら、ら、ら、じゃあ、こ、機材も運びの。
機材も運んでます。
いや、
はい、
何でもせなあかんですね。
何でもやりますね。チラシ作ったりもするので。
それもなさる。
やってます。
はい、ありとあらゆるオールマイティーに動かないといけない、はい、ということなんですね。
はい、
いや、でもその、まあ、屋外とか、まあ、そういう学校とかって、はい、いろいろとね、今ね、はい、ややこしくないですか。新型コロナウイルスの関係 で、
ね、ややこしいですね。
いかがですか。です、ね、お仕事的には。
ですね、3月の仕事は正直すべてなくなりましたね。そうなんです。延期になったりとか、
はい、
まあ、キャンセルになったものも含めて、まあ、企画の立ち上げからやってるんですけども、まあ、やっぱりその最後は上映会、うんうん、まあ、映画を見てもらうっていうのが、まあ、やっぱり一つのゴールになるので、そこが、3月は全てちょっとなくなった感じですね。
あら、
そうなんです。
残念ですね。
はい、でもそんな元気のない時に呼んでもらえたので。
すみません、
そうなんですよ。
えらい時に呼んでしまいましたか。
いやいや、もうでも嬉しかったのでラジオ出れると思って。
あ、そうですか。はい、あ、そんなおっしゃっていただいたらとっても嬉しいんですけれども、はい、それは残念なことで、えらいことですね。もういろいろ準備もなさってたでしょうし。
そうなんですよ。ただその3月の上映に関しては、まあ、延期になったりとかっていうものもあるんですけども、その代わりですね、まあ、うち現場に出ることがかなり多いので、
はい、
その分社内にいてすることがかなり増えたので、そうなんです。企画を立てたりとか、あと新しいお客様はですね、やっぱり7月8月その、まあ、この頃には終わってるかなっていうぐらいの上映会の、
はい、
企画とか相談に来てくださる方だったりとかがたくさんいますので、うんうん、まあ、それがやっぱ少しありがたいなという形で。
そうですね、そういった、まあ、事務局長の仕事が、
はい、社内の方の仕事を今してます
ができると、
はい、
いうことですね。はい、やっぱりそういう影響あるんですよね。
そうですね、まあ、4月がねまだ上映会やるとこがちょこちょことありますので。
そうですか。
はい、そこに向けてちょっと今もやってるんですね。
なんかもうそういう暗い話で押し相撲ばっかりですから、ちょっと明るい方向にね、はい、なんとか持っていきたい。
そうですね、
って感じですよね。
はい、
そうか、はい、いやでそんな沈んでもしょうがないですけどね。
で
ですね、いやで宇都宮さん、その映画の推し、はい、映画のそういう、まあ、事務局長とおっしゃるけどいろんなことやったし、はい、映画はお好きやった。
映画はもう好きでしたね、親の影響で。
うん、はい、お父さんとかお母さんに連れてってもらった
そうですね。うちの、まあ、母も父もすごい好きやったんですけども、まあ、父の方が結構好きでしたね。
あ、 そうなんですか、はい、いやどんな、あのなんか最初初めて見た映画とか覚えてらっしゃいます？
覚えてますね、初めて見たのが僕あの小学校に入る前やったかな、小学校ぐらいやったかな、まあ、家でも結構ビデオを見たりとかさせてたんですけども、はい、ある日、まあ、今でこそちょっと復活しました東映のあの映画アニメ映画祭りみたいな、
はい、
何個かの短いのが、
ね、ずっとやってますよね、
はいはい、あれをすごく行きたくて、はい、で親にねだってですね、ええ、で連れてってくれと言って、連れてってもらう予定やったのが映画館に着いたらですねその映画ではなくてあのロビン・ウィリアムズもうちょっと去年亡くなられましたけど、
はい、亡くなられましたね、はい、
主演のフックというのピーターパンの
ありました、
はい、あれに連れてかれて、まあ、そこからハマったって感じですね
あの東映のアニメじゃなかった。
そうなんですよ。最初はねそれを見たかったスラムダンクとかね見たかったんですけど、
はいはいはい、
じゃなくてでもすごく面白くてやっぱ作品あのピーターパン知ってたっていうのもあったんですけど、
はい、
その大人になった話っていうのが、
は
い、
そうでしたね、
あこういうものを描けるんだなっていうのがすごく面白かったですね。
なるほど、はい、でまあ、あの文句も言わない、お父ちゃん違うやんって言わずに、
そうですね、あのポップコーンとかね、なんか大量に買うてくれるなと思ったんですけどね、そのまま、まあ、入って、あの頃の映画館でなんかその指定席とかもなかったような、
ああ、そうだ、
そうですね、
昔そうだった、
そうです、そうです、
こんなあのなんかシステマチックじゃなかったですもんね、
そうです、全然違いましたからね、なんかあそこで席、真ん中の方まで、なんか歩いて入ってたのも覚えてますね、
映画館の雰囲気。いやお父さんが見たかったんですよこの
多分そうやと思いますね見せたかったっていうのも時間見たかった方が
見せたかったのもあったんでしょうけど ね、は
い、
まあ、その辺はちょっとポップコーンでごまかしつつ
ごまかしつつだと思いますね。
あそれでも面白いと、はい、映画が
そうですね。でそこからあのゴジラシリーズですね、
はいはいはい、
あれを見出して年に1回とか、
うん、
で、まあ、ドラえもんとかもありましたけど、はい、映画館で映画を見るっていうことに結構ハマってできたという感じですかね。
そうですか、はい、へだから小さいながらもそういう映画館で見るっていうことが素敵って思われたんですかね。
なんかねあのやっぱりポップコーンとか
もうそれもそこ行きますか
とかあのガシャポンとかも、ね、そのパンフレット買ってもらうとか、うんうんうん、なんかそういった一連のことも含めて、はい、すごくその空間が好きやったと思いますね。
あ独特のなんかあります、ね、空気感が映画館には
そうです、ね、あれが好きやったと思いますね。
そうですね、はい、ちょっと特別な時間を過ごす感じもしますよね。
そうですね、ワクワクしながら
別な場所で特別な時間を、はい、はあそうなんだ。でそういうの見てて、
はい、
でそこからどないしてこの京都映画センターまでたどり着けたんでしょうか。
そうですよね、そうですよね、
ちょっとその辺がちょっと教えてほしいです、はい、
あのまあ、映画はまあずっと好きだったので、うん、まあ、大学までもずっとまあ映画館でバイトしたりとか、まあ、そういった見に行ったりとかもしてたんですけど、でも仕事にするとかあの大学時代も僕ずっとスポーツをやってたので、
あら
大学までスポーツ推薦で進んだんですよ。
あ何やってらっしゃる、
陸上競技を
あのね、はい、リスナーの皆さん、ガタイすごくいいです、いいですという変な言い方ですね。すごく
体だけでかいですよね、
立派な体をしそれでね、あのお顔小さくてね、
いや
色白でね、すっげえ優しい感じ、
もう皆さんいい想像してもらえたらありがたいですね。
もうすごい本当に、いやもう素敵な青年って感じですよ。
いい想像してください皆さん。
ごめんなさい、それであのいやいやあのそのスポーツやってたのに、
はいはい、そうなんですよ。で、まあ、ずっと好きやったってあるんですけど、まあ、映画を職業にするということ自体はそんな考えたことなかったんですよね。で、まあ、その就職自体もアパレルのメーカーで働いてまして、
ず
っ
と
営業、そうなんですよ、はい、で、まあ、そこで営業を教えてもらってた時に、出張がすごく多かったんですね、その仕事が、
はいはい、
で2人目が生まれるっていう時に、あ、まあ、ちょっとやっぱりこっちの方に京都にいている仕事の方がいいなと家族が相談されて、ちょうど30やったんですよ、
はい
は
い
は
い、
その時は、
はい、
で何かちょっと自分好きなことをしたいなと思った時に、うん、
はい、
自分が好きなことって何かなと思ったらやっぱり映画かなと思って、うん、まあ京都で映画仕事で調べたら、うちの会社、まあ、こんな名前なんで一発目出てくるんで、
そうですね、
ホームページで、うんうん、あのもう募集とかしてなかったんですけど、
はい、
もう飛び込みで
やって
くださいと、
勇気あります、
行きましたね、行きました、 ていう形で今の会社に出会ったっていう感じですね。
あ、そうなんですか、はい、その時はその京都映画センターというのはそういう仕事をしてるんだっていうことはお調べの上、
そうですね、ホームページ見て、
あ、なるほどなるほど、
こういう映画の仕事ってあるんやなと思いましたね、うん、な
るほど、あの作ったりするんじゃなくて、 そうですね、それをみんなに広める、
そうですね、届ける方の仕事ってあるんだなと。
そうか、そこに魅力を感じられたんですね。感じ
ました。やっぱりさっきも言いましたけど、やっぱり映画館っていうその空間が好きやったっていうのは、うんうんうん、作品自体も好きなんですけど、はい、があったので、あ、すごい素敵な仕事だなと思いました、ね、
それでうまいこと入れて、
うまいこと、タイミングがちょっと良、ね、かったんですよね。ちょっと欠員が出た、ちょっと、
あら、ま、
そうなんですよ。運だけは持ってたんで、
持ってらっしゃいますね。
運だけは持ってたんで、うまいこと、うまいことで頑張りますね。
はいはいはい、
なんとか、
はあ、はい、それで今のお仕事に就かれた、はい、はあ、そうか、いいですね。じゃあ楽しいですよね、毎日。
仕事はやっぱ楽しいですね。
ね、
楽しいです。
好きな、ね、映画に囲まれてというか、はい、携わってる、
楽しいですね。でこの仕事をしだすようになってから、自分自身もその映画を見るジャンルだったりとか、作品の好き嫌いではなくて、テーマで見たりとかする、まあ、新しい映画の一面じゃないですけど、はい、が見れるようになったので、はい、それがやっぱり一番楽しいですね。
あ、そうなんですか、はい、へえ。いや、たくさん映画じゃん見られてます、今まで。
そうですね、今年の目標は映画館で100本見る
っていう。いやー、100本ですか。
そうなんですよ、一応ね、1週間に2本ずつ見て。
ほんまや。
そうなんですよ、やってます。
え、やってはるんですか。
やってます。
1週間に2本って結構辛くないですか。
ね、もう今3月終わりぐらいです。もうちょっと辛いなとは思ってきます。時間もお金もかかるんで。
そうです、そうです、そうですね、
ちょっと思ってきてます。
お金もかかりますよね。
お金もかかるんですよ
ね。
そうなんです。まあでもしゃあないことなんで。
まあまあまあ、そうですけれども、はい、へえ。じゃあ、え、今までで、じゃあ何本見たとかいうのはあります、は
い、何本ぐらい見るんですかね。
数えてたとか、
いや、ちょっと分かんないですけど、
分かんないぐらい見てらっしゃる。
見てると思います。今その、まあ、映画館に行く自体でも、そのネットとかでもね、すごく見れる環境が整っているので、うん、ありがたいことに、うん、でもやっぱり見させてもらってるので、かなり多いんじゃないかなと思います。
はあ、そうですか、はい、あのジャンルは問わないんですか。
ジャンルはもう最近は問わないようにしてますね。まあ、そのやっぱり好きな方向とか、あの、うんうん、監督とか俳優さんで偏ってきてはいますけども、なるだけオールジャンルで見るようにしてます。あ、
どなたというか、どんなジャンルがお好きなんですか。
ですね、僕が好きなジャンルは、
はい、
スパイものというか、
あ、へ
が、ね、好きなんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。007とか、
あ、はい、
大好きなんです。
あ、そうですか、はい、へ、そういったちょっとドキドキハラハラの、
そうですね、やったりとか、あのガジェットというか、あの男心をくすぐるじゃないですけど、あのちょっとした武器とか、うん、点型爆弾とか、
はいはいはいはい、
あの007で言ったらミラーが外れてマシンガン出てくるとか、
そんなアホな、
そんなアホなんですけど ね、あれがやっぱりちょっと好きなんですよね。
あ、そうなんですね、はい、へ、あの監督さんは誰か好きな方、さっきあのクエンティン・タランティーノかけましたけど、はい、どうですか。
クエンティン・タランティーノ好きですね。
あ、そうですか。
大好きです。あとサム・メンデスっていう、それも007の、うんうん、あの今のダニエル・グレイブのシリーズの監督を2作ほどされてる方 の、はいはい、の作品だったりとかはよく見ますね。
そうですか、はい、へえ。一番今までで好きな映画って何ですか。
そうですね、ちょっとね、あのこんだけスパイが好きやって言ってたんですけど、うん、一番好きなのは、うん、まあ、ベタなんですけど、僕レオンが、
あー、そうなんですか。
そうなんです、あれが、聞かれてもやっぱり一番最初に答える作品ですね。
どんなとこが好きなんですか。
なんて言うんですかね、その作品自体もすごく最初から最後まで面白いというか、うん、で、まあ、男のかっこよさ、まあ、その男女のあれって言ったらあれなんですけども、そのやっぱり一人一人の抱えてるものがしっかりとピックアップされた中で、うん、その最後まで誰が、まあ、悪い、まあ、ことも出てくるんですけども、うん、それが全て、描かれてるというか、はい、でやっぱり最後あれ僕が出た見たの多分中学かぐらいだと思うんですよ。中学、
あ、そうなんだ。
今でも DVD 買って見てるぐらいなので。
あら、そうなんですね、
へー、あの中に出てくるあのゲイリー・オールドマンが僕、はい、すごく好きなんです、
はい、悪役素敵な俳優さんですよね。私も好きです、
はい、大好きなんですよ。
いいですよね。
かっこいいんです。
はいはいはい、
あの悪役っぷりがすごい、
はいはいはい、あーなるほど、
そうなんですよ。
私は納得してます。リスナーの皆さんはどうかなと思いますけど ね、ちょっとレオンね、一度皆さんもご覧になってみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、あー だけどね、そのお仕事の話ちょっと戻って悪いんですけど、はい、その京都映画センターに持ち込まれる映画というか、はい、皆さんにその広めようとする映画ってお好きなもんばっかりじゃないですよね。
そうですね、いろいろありますね。やっぱり僕らが好きなものだけではなくて、うん、そのどちらかというと映画館で あまりかからないような作品でもテーマがしっかりしてて皆さんに見ていただきたいようなものを中心に扱っていることはあります。扱ってますね。
そうですか、はい、その制作された方からおっしゃってくることもあるし、
あります、ね、
こちらからっていうのもあるんですか。
はい、ですのでやっぱりその若手 の監督だったりとか、はいはい、まあ制作はしたんだけどもその配給元がなかなか決まらないで、はいはい、やっぱり映画館でかけたいっていう思いはすごくやっぱ皆さん持ってはるので、うんうん、そういう方の作品を映画館に逆にうちからアピールしてかけていただいたりとかっていうこともありますね。
あ、なるほどね、はい、そういうこともやってらっしゃるんですね。
やってます、はい、
だからもう私この間ね南海岸行ったんですよ。
あ、はい、
綺麗になって初めて行ったんですけど、
ね、
めちゃくちゃ綺麗になってますね、はい、びっくりしました。素敵な建物になっちゃって
綺麗ですよ ね、
ね。でちょっといろんな、それこそまあこういう言い方は失礼かもしれないけど小さな作品、
はい、
いっぱいポスターも貼ってあったしチラシも置いてありました、ね、あんなに撮ってらっしゃるんだと皆さん。でも大きなそれこそなんたらシネマズにはかからないじゃないですか。
そうなんですよね。
これってすごくなんか良くないじゃないというか不平等だわなんて思っちゃったんですけど ね、
やっぱり今その技術とかがすごく発展というか、まあ、そのテーマとかだったりもそうなんですけどやっぱり作る側としては入り口はかなり広がってると思うんですよ、
はい。
まあ、iPhone で撮った作品とかも今ありますし、
あ、そうですね、はいはい、で
それに比べて今出口というか劇場の方はやっぱどんどんどんどん今減っていってる傾向に、まあ、スクリーン数はシネコンとかがね増えてるので、はい、全国的に言うと、まあ、スクリーン数は増えてるんですけど劇場は減っているっていうちょっと、まあ、アンバランスというかねちょっとなってきてる中で、まあ、僕らがやっぱり劇場ではないんですけども上映してあげるということ大切なのかなと思ってます。
そうですね、はい、やっぱりなんか一生懸命作ってらっしゃるしいい作品結構
そうなんですよ、ね、
あるんじゃないですか。
そうなんですよ
と思いますよね。
かなり多いですね。見てもらいたいなという作品は僕らも扱っててとても多いので、うん、なんかそれをそのマッチじゃないですけどね当てはまるお客様のところに持っていくっていう、うん、形はしてますね。
そうですね、はい、いやじゃあね今なんかおすすめの映画ってあります。
ですね、今上映してるものですかね。
これからでもいいんですけどね。
これからですね、
はい、
うちの方で、はい、まあ、その取り上げてる映画をいくつかあるとすれば一つが、時の航路っていう映画なんですけど、ね、
は
あ
は
あ、でこれなんかは今でもまだ、まあ、東京から上映が始まるんですけども、うん、東京大阪と、映画館今のところ京都では上映する予定がないんですね。
それを
、まあ、うちの方でやろうか、
うん、
これテーマ的にはそのリーマンショックの時の大量解雇というか、
は
あ、その働き方に関しての映画で高山監督っていう八甲物語だったりとか、う
ん、
それ結構有名な作品を撮られてる監督の作品を、はいはい、まあ、うちでそういった上映していこうかっていうような、ま
あ、
テーマ的なものもあったりとか、
あ、そうなんですか。
あとはですね新聞記者この前、
はい、
日本アカデミー撮りました。
撮りましたね、
はい、あれの悲劇、まあ、うち悲劇場っていうんですけど悲劇の担当をさせていただいているので京都では、
うんうん、
そういった、注目作なんかも上映はこれからしていこうかなと思ってます。
なるほど、はい、そうか。新聞記者私すいませんちょっと見てないんですけど面白かったですか、
ね、あれは面白かったですね。
やっぱり面白いですか。
面白かったです。松坂桃李くんが僕好きなんですよ。
ああそうなんですか。そうですか。
が好きで、
う
んうん、出たはる作品は全部見てるんですけども、
うんうん、
まあ、そういった作品、まあ、ちょっとねそういう入り口もあるんですけども、
はい、
まあ、賛否両論はあると思うんですけども、はい、やっぱりそのいろんなことに触れるきっかけになる映画としてはすごくいいのかなとは思いますね。
うん、なるほどね。 なんかちょっと難しそうかなと思ったけど、いい映画なんですね。
そうですね、行ってみてください。
はい、そうか。俳優さん誰好きなんですか、じゃあ聞いとこ。
ですね、はい、松坂桃李君も好きですし、はい、あと小田切女王。
あ、いいですね。
大好きですね。
いいですね
大好きです
不思議ですよね、あの方。
なんかあの方はすごい不思議な演技をされるので
ね、そうですね、はい、ちょっと不思議な。
で、女優さんでいうとキキキリンさんが、
あ、やっぱ
りね、ちょっと亡くなられましたけど、キキキリンさん、あの安藤さくらさんとか、
はい、
好きですね。
あ、じゃあ万引き家族はバッチリですね。
はい、万引き家族はうちで担当、その京都府内で喜劇場でさせてもらったんですけど、
そうですか。
あ、やっぱりすごく良かったです。だから僕20回以上見てるんですよね。
あ、
そうなんですよ。
そう、やっぱお好きなんですよね。
いや、そのやっぱり上映中にも見たりとかもするんですけど。
いや、すごいな。
良かったですね。まあ、あれもね、賛否両論あるっていう話なんですけど、
ま
あ、
ね、言われてますけれども、はい、いや、でもそのやっぱ映画の話になると表情が変わりますね。
そうなんです。
すごいな。あの、じゃあ聞こ、はい、宇都宮さんにとって映画って何ですか。
そうです、映画に、僕にとって映画は、うん、もうその特別な空間で、人と場所だったりとか、全てがつながるものだと思ってますね、うん、はい、欠かせないものですね。
そうですね、そうか、もう人生そのものになっちゃいますね。
そうです ね、もうありがたいことに仕事にもできてるので、ね、
すごいな、はい、いや、なんかこうリスナーの皆さんにこう伝えたいこととかありますか。
あ、そうですね、まあ、うちの映画センターって名前なんですけど、うん、まあ、今いろんな、媒体だったりとかで映画見れると思うんですけども、うちが思う映画っていうのは、まあ、一つの作品を不特定多数の人が、一つの場所で同時に共有できることかなと思ってます、うん、はい、うん、で、今やっぱりこのコロナっていうが流行って、なかなか外に出れないっていう時に、まあ、今ネットですよね、アマゾンとかもあると思うんですけども、はい、で、まあ、作品をいろいろ見ていただいて、はい、で、家族で見たりとか一人でしっぽりと見てもらったりとかもいいと思うんですけども、はい、いろんな俳優さんだったりとか監督さんとかでちょっと注目して見てもらって、うん、この騒動が収まった時にまた映画館に皆さんに来ていただければすごく嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、
私も映画は映画館で見るべきだと思います。
ね、なかなかね、時間なかったりとか、そのあると思うんですけど、うん、まあ、1ヶ月に1回とか2、3ヶ月に1回でも、うん、その見たい映画だけでもいいと思うんですけど、うん、見てもらったらやっぱりいいのかなと思いますね。
はい、はい、わかりました。いや、もうなんかこう情熱伝わってきますよ。
いやいやいやいや
いや、いや、
仕事の話はそうですね。ちょっと映画が好きなんで。
いやいや、それが仕事なんですから。
ありがとうございます。
いや、もうね、そんな時に悪いんですけど、はい、次のコーナーのこと聞いていいですか。今晩何しよう、なんか晩ご飯、はい、なんかありますか。
ですね、僕が好きなご飯は、はい、僕、まあ、ちょっとね、子供舌なんで、あれですけど、ずっと変わらないもので唐揚げが好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、はい、昼ご飯唐揚げでも夜唐揚げ食べれるぐらいなので。
へえ、
そうなんです。まあ、ちょっとね、奥さんとかからすると手間かかるものなのでなかなかお願いしづらいんですけど。
もう暑、ね、いの、夏暑いのあげなあかんし、
ね、そうですね。いや、油の処理とか
も。そう油飛ぶしね。
そうです。いや、もうそれは重々承知なんですけども、まあ、ちょっとそういうのが好きですね。
そうです。唐揚げが、はい、唐揚げ、わかりました。はい、唐揚げいただきましたよ。
はい、
さあ、それではもうそろそろもうお話尽きないんです。もっともっと聞いていてたいんですけどね、はい、お時間にもなりますのでね、
はい、
今日ね、宇都宮さんのお好きな曲持ってきていただいて、はい、ちょっと紹介していただけますか。
はい、ですね、僕の好きな曲は宇多田ヒカルさんのプレイヤーラブソングですね。う
ん、なんか理由はあるんですか。
はい、まあ、宇多田ヒカルさん自体がデビューがやっぱり僕らと年が被っているというか、なので元から好きやったっていうのもあるんですけども、
はいはいはい、
特に、まあ、最近、まあ、子供さんもできはって、
はいはい、
すごく親近感の湧いてきたとか、歌詞もグッとくるものが多い中で、
はい、
この歌はすごく前向きになれる、はい、この、まあ、情勢もあると思うんですけど、今の現状も踏まえつつ、じゃあ未来に向かって、今はもうちょっと一旦落ち着こうよ、みたいな、歌になってて、それが自分のためじゃなくて誰かのために歌ってる歌なので、
いや、
今の時にぴったりなのかな、ね、
ぴったりな曲をお持ちいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この後かけさせていただきます。はい、今日のリバ友のコーナーです。株式会社京都映画センターの宇都宮信人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。